村内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、村内美術の時間。第80回は人工知能アートについて、村内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、前回の第79回で絶対行きたい美術館2020やらせていただきました。ゆうなさんとね、そんなブログをやっているゆうなさんと2人でああだこうだ言いながらね、配信をしました。もう早速そのうちの一つは展示が開始されていて、で私のツイッターの方に行ってきましたっていう報告をいただいたりしています。ね、皆さんもぜひ、今年はやっぱりオリンピックのタイミングに合わせて大きい企画展をやるっていう年になるかなと思うので、ぜひ皆さんも行ってみてください。で、79回が2020年一発目の配信ではあったんですけど、あれ自体はもう先月撮り終わっちゃって、編集も終わっちゃっていたので、私にとってはこの第80回が2020年初めの回、まあ初めて収録をする回になります。まあそんな中で今日何取り上げようかなってすごい悩んだんですよ。やっぱりこう、そんな美術の時間って美術って言っているので、分かりやすく美術史をする、まあダヴィンチとかミケランジェロとか、こうもう美術っていう番組名から来る人たちが求めているようなのにしようか、どうしようかなって思っていたんですけど、どちらかというとこの番組、そんな美術の時間、特に私が2代目パーソナリティとしてやらせていただいてからは、どちらかというと美術にあんまり興味ないよっていう人たちにもちょっと身近に感じてもらいたいなと思って配信をしているので、今回は人工知能アートについて取り上げていこうと思います。まあ、人工知能といえばね、現在第3次 AI ブームっていうのが出てきましたよね。ディープラーニングができるようになりましたっていうところから、もう一気に注目が集まってきたかと思います。でそれに伴い、まあ、人工知能の影響で今の職業っていうのが人工知能に取られるんじゃないかとか、さあなくなる仕事、残る仕事どうなるかっていう話も話題になりましたよね。まあ AI っていうのは注目されていると思います。そんな中、このクリエイター、まあデザインとかアートとか、あとはまあ芸術家、画家とかね、そういう人たちっていうのは、こう人工知能に奪われる仕事の中でもかなり遠い存在にあるんじゃないかっていうふうにも言われていました。まあ人工知能は単純作業っていうのはすごく得意だけど、クリエイティブなことをする、新しいことをするっていうのは苦手だから、まあ私たちクリエイターと呼ばれている人たちにはまあ関係ない話かなって思いますよね。私もこの第3次 AI ブームが来た時に、あ、私にはあんまり関係ないかなっていうふうに思っていました。しかし残念ながら、クリエイターの分野にいる人たちにも、その人工知能、まあ機械化の影響っていうのはめちゃくちゃ受けます。まあそうですよね。18世紀の頃に産業革命によっていろんな仕事がなくなったり新しく生まれたりっていう中で、西洋では芸術家っていう人たちが、アーティストとデザイナーに分岐しましたっていう話を、第60回かなでさせていただきましたけど、まあ過去を振り返ってみても、今のような人工知能によって仕事が奪われる、生まれるっていう話はまあ予測できますよね。それがまあクリエイティブな仕事だろうがなんだろうが影響を与えるっていうところは、まあ全然例外ではないっていうふうに思っています。ということで今回は人工知能とアートっていうものの関わりについてまとめていきたいと思います。こんなふうに村内美術の時間っていうのは、美術を身近におモットーに毎週木曜日配信をしています。毎回一つのテーマを決めて、でそれについてあだこうだ喋るっていう回になります。ポッドキャストでは無料枠、まあどちらかというと美術史、美術の歴史について話をしていて、でオーディオブック .jp では、聞き放題で聞くことができるんですけど、そこでは それにプラスして、じゃあ現代はどうなってるの、未来はどうなっちゃうのっていう話を、おまけで話をしています。なので、ぜひポッドキャストの購読、そしてオーディオブックドット JP の拝聴をよろしくお願いします。今回お話しするポイントは3つあります。1つ目に、人工知能が初の芸術賞を獲得っていうことについて、まあ、人工知能が作った芸術作品っていうのが、芸術賞を受賞しちゃったんですね。その辺の話をまとめます。で、2つ目が、人工知能は芸術の分野にも侵略するのか。まあ、冒頭でもお話ししたように、この芸術の分野っていうのは人工知能に奪われる仕事からかなり遠い存在にあるというふうに言われていますが、実際はどうなのか、芸術の分野に侵略してくるのかどうかっていうところをちょっとまとめたいなと思っています。で、3つ目はオーディオブック .jp 限定配信とさせていただきますが、3つ目は、人工知能アートと純粋芸術の共存への道についてまとめていきます。じゃあ、その人工知能は2番で話をする、こう侵略するのかどうかっていうところを踏まえながら、じゃあどうやって共存していけばいいのか、今あるいは未来において、アーティストっていうのはこれからどうやって振る舞えばいいのかなっていう話を、私の一解釈として話をしていきたいと思います。さて、1つ目、人工知能が初の芸術賞を獲得についてなんですけど、これは、ザ・ルーメンプライズというコンペの話になります。この日本語でルーメン賞って検索すると、多分この人工知能とアートについての話が出てくると思うんですけど、このルーメンプライズっていうのは、もともとアートとテクノロジーっていうのを掛け合わせて、なんかこう新しい発見ができないかなっていうことを募集している割と変わったコンペと言っていいんじゃないかなと思います。昨年2019年の受賞者っていうのも、アートとテクノロジーっていうのを掛け合わせた人が出てきたりしています。例えば2019年の、ゴールドアワード、まあ、金賞を取った人の作品は大きな、壁画の作品かなって思ったらすごい映像で動いていたりとか、あとは他に賞を取った人って言ったら、こう人間とロボットが一緒にこう筆で作品を描いているとかね、まあ、そういうアートとテクノロジーを掛け合わせたっていうものを注目するコンペがルーメンアワードになります。あ、ザ・ルーメンアワードになります。それの、2018年のゴールドアワードを取ったのが人工知能アートなんです。マリオ・クリンゲマンさんっていう、現代のデジタルアーティストの人が、ザ・プッチャーズさんという作品を発表しました。まあ、これだけ聞くとね、まあ、マリオさんって、まあ、別に人間の人でしょ、人工知能どういうことってなりますよね。で、このマリオさんは何をしたかっていうと、人工知能に絵画作品を自由に描かせたっていう作品だったんですね。で、その自由に描かせて、人工知能はラフ画を描きました。最初に低解像度のサンプルをもう大量に人工知能に学習させて、で、時々ノイズを起こすんですって。まあ、それは人間の脳を参考に人工知能っていうのは作っているので、まあ、芸術家のプロセスと似ているんですけど、ノイズ、まあ、奇抜思考っていうのをたまにポンポンポンって教えるんですって。で、それでだんだん絵の描き方とか、人物像、ラフ画っていうのはこういうものだよっていうのを教えていきながら、で、だんだんね、細部とかテクスチャー、まあ、筆使いなんていうのを学習させて、最終的に、ラフ画を描かせたっていうことなんですね。で、この大量のサンプルデータっていうのを渡しながら、ちょいちょいノイズを挟みながらね、やるっていうのは、結構私たちがアイデアを発掘する時の作業と似ているなと思っていて、まあ、日常からちょっとノイズ、 まあ、ちょっといつもと変わっているなとか、あれちょっとここ不便なんじゃないっていうところを発掘して、でそっからアイデアを膨らめていくっていう、まあ、一手法があるんですけど、まあ、そういうねプロセスを踏んで、人工知能が実際に絵画を作成して、でそれが芸術賞を取っちゃうっていうエピソードが2年前、2018年に起こっていました。これが一つ目、人工知能が初の芸術賞を獲得しましたっていう話でした。じゃあ二つ目、人工知能は芸術の分野にも侵略するのかっていう話に移ります。まあでもさっきの話って結局それをプログラム作ったのはマリオさんだよね。だから人工知能が作ったって言えるのどうなのっていう話もあると思うんですよ。その疑問に対して、ヒントになるキーポイントとしては、絵画って同じ絵を何枚も描くんですよ。まあ、この番組では、美術史、美術の歴史を話をしていたので、ゴッホの回、初代パーソナリティの酒井さんの時にゴッホの回をやったと思うんですけど、ゴッホもひまわりっていうテーマで何枚も何枚も絵を描いています。そういう風にある程度テーマが決まっていて、構図もバッチリ決まっている、絵画作品っていうのを何枚も描くんですね。まあ、現代だと、コンペに強い画家と、売るのが強い画家っていうのがいるので、どちらかというと売るのが強い画家っていうのは同じテーマでたくさん量産するんですね。そういう時にこの人工知能で描けるっていうのはめちゃくちゃ影響してくると思うんですね。だって量産できるから。でさらにプリントでも何でもなくって、もう人工知能が自分で着想を得て自分で絵画を作って、しかもそれを自分で量産してくれるっていう、こういうサイクルができるっていうのは画家にとってものすごく発展だと思うんですよ。あとは、私はデザイナー、本職デザイナーなので、Adobe 社のソフトを使っているんですけど、その Adobe で出しているイラストレーターっていうソフトがあるんですね。まあ、美術、デザイナーじゃない人たちもイラストレーターっていうソフトがあるよっていうのは聞いたことあるかもしれません。そのイラレが、2020年のアップデート、iPad 版のアップデートで、手書きでふにゃふにゃふにゃって書いたロゴを、iPad が読み取ってイラレに落として、でそれをパスデータ、まあ、ちゃんと使えるデータとして、加工してくれるっていうアップデートになる、これからなるみたいです。それも、機械が勝手に、解釈をして自分でこう制作をしてくれるっていうプロセスになってくるかなと思います。まあ、要するにまとめると、一つ目で、ルーメン賞を取った人工知能の作品がありました。でも結局それ作ったのは、プログラム作ったのはマリオさんだからマリオさんの作品だよね。その人工知能が作ったって言えるのどうなのっていう話に戻します。まあもちろんコアとなる司令塔を出すのはまだまだ人間かもしれないですけど、そこから実務をやってくれるのが機械、まあ、人工知能っていう風になってくると、もうデザイナーのやり方っていうのがガラッと変わってくると思うんですね。だってこの芸術家、アーティストとかデザイナーとか、まあ、画家さんとかっていうのは圧倒的に制作時間がすごく長いんですよ。でそれまで例えば美術史の話をずっと番組でしていたので、ルネサンス期の頃の話を例にとってみると、ルネサンス期の頃は自分で工房を作ってお弟子さんを迎え入れて、お弟子さんに書かせて、で、まあ、工房のオーナー、まあ、画家さんが最後にサインを書いて、これは例えばルーベンスが書きましたとかっていう風に発表するんですね。でそのお弟子さんの役割をこれからは機械がやるっていう風になってくると思うんです。まあこれってただの一意見ではあるんですけど、そういう未来が来てもおかしくないかなという風にも思っています。まああと、人工知能ができる、しかもそれが、周知されるってなると、どうしても、今までの単価よりはもうガクンと下がってくるだろうなっていう風には予想できるかと思います。現実にも 今デジタル絵、私の友達に、アプリのゲームのなんかこうキャラクターの挿絵を描くっていう仕事をしていた友達がいたんですけど、まあ労力に見合わず単価の低い仕事をずっとやっていましたね。まあもちろんデジ絵だってピンキリではあるんですけど、圧倒的に単価の安い仕事っていうのが大量に増えたなっていうふうに思っています。まあだからこそイラストレーターとかデザイナーっていうのが爆発的に増えて、安い仕事を大量にこなすっていう人たちがバーって増えたし、あとはこう誰でも簡単にイラストレーターになれるみたいな教育動画とか、教育系のなんだろうビジネスっていうのがたくさん増えて、もうたくさんイラストレーターを作ってたくさんデザイナーを作ってっていう時代もありましたよね。でこれからは人工知能がその作業の部分ができるっていう風になると、今よりももっと、単価の低いものっていうのが大量に出てくるように思っています。多分ね、安いっていうか高くできない案件っていうのがたくさん出てくるような気がするんです。でそれにデザイナーとかイラストレーターさんが埋もれていくと、どんどんどんどん体力勝負になっていくし、忙しくても儲からないっていう人たちが今よりももっともっと増えてくると思うんですね。で早くこう人工知能が来た、デジ絵が入ってきたっていう風にこう自分で割り切って何かこうやり方を変えていかないと、なんだろう、もういつまでも鍛錬を積み重ねてやっていくっていう時代ではなくなってくるのかなっていう風に私は思っています。まあじゃあどうやり方を変えるのっていうのは、まあ3つ目で話しますけど、まあそのクリエイターの世界、芸術の世界っていうのも、他の仕事の例に漏れず新しい時代の影響を受けていくだろうし、それに伴って、私たちの仕事の在り方とか、そもそも芸術ってみんなにどういうことを伝えればいいのっていうところを改めて考えるタイミングになってるんじゃないかなっていうふうに思っています。いかがだったでしょうか。今回の話に関係しているような関係していないような展示を先日見てきたんですね。森美術館でやっている未来と芸術展 AI ロボット都市生命人は明日どう生きるかっていう展示が、3月29日まで開催されています。まあ、この展示も、今回取り上げた人工知能と、芸術の共存についての展示だったり、あとはこう、まあ、人工知能に限らずテクノロジーとか、都市開発、未来都市の開発と、芸術の関係性っていうのを考えさせる展示を開催しています。なんかこう普通のね絵画作品、その宗教絵画とか神話の絵画っていうのをベースに描いたこう絵っていうのがちょっと抵抗あるよっていう人はこういうの面白いと思います。まあ未来都市のねこう未来予想図の都市開発っていうのを見ても面白かったですし、あとはね新しい食事の新しい提案とか、新しいファッションのあり方っていうところとかも展示されていました。なのでね興味ある人はぜひ、行ってみてください。3月までやっているのでね、ぜひね楽しんでください。でたまにはメールも読まないとなと思っています。なんか最近来るばっかりでお読みしていなかったのでちょっと読ませていただきます。パックスケの父さんからいただきました。ありがとうございます。ラチさんこんばんは。8月の再開から4ヶ月ですね。 一人での収録ひとまずお疲れ様でした。原田マハさんの風神雷神、夏さんのおすすめの作家だったので図書館で予約中です。市内の図書館に5冊あるようですが、1ヶ月くらい前に予約した時は30番くらいでした。30番、30人待ちってことかな。人気があるんですね。今はやっと19番目、まだまだですね。それにしても本の紹介がとても良かったです。早く読みたくなりました。あと原田マハさんの作品をちょっとだけ読んだことがありました。エールという短編集で、いろいろな作家がいろんな職業について短編を書いています。原田マハさんの作品は、大学院で美術を勉強したけど美術館には就職できず、運送会社の美術品専門部隊に就職した人の話でした。アート関係の小説では、門井義信さんの美術探偵神永美優シリーズとか、こちら警視庁美術犯罪捜査班も好きな作品です。あと時代物の小説もよく読みます。羽室凜さんの作品もかなり読んでいますが、武家の話以外にも絵師や茶人、俳人、仏師などの話も多いです。そんな流れで風神雷神なら読んでみようと思ったのでした。最初の頃は NHK や放送大学の講座みたいな雰囲気に感じましたが、最近は全く違和感なく拉致さんのお話を聞けています。美術の時間拉致バージョンもすっかり馴染んだ感じです。最初は絵画が中心でしたが、関連する小説や建築、ファッションなどテーマが幅広いところもとても良かったです。来年も門外観でもアートでちょっと気になるようなお話を期待しています、といただきました。ありがとうございます。門外観いいな。門外観にお届けするそんな美術の時間です。わかりにくいか。わかりにくいね。別に専門の人でも聞いてほしいしなーって思っちゃうし、まあいいや。パックス家の父さんがたくさん小説をご紹介してくれました。ありがとうございます。これ読んでみよう。門井義信さんってなんだろう、ミステリー小説家だったような気がしていたんですけど、ミステリーも好きなので、なんだっけ、銀河鉄道の父だっけ、その方の、アート関係のシリーズ読んでみますね。ありがとうございます。羽室凜さんは私わかんないな。時代物の小説の方なのかな。この番組は audiobook.jp で聞いてくれてる方もいると思うので、オーディオブックの方はもともとね、本が好きっていう方もたくさんいるかと思います。なのでね、今回このメール読ませていただきました。門井義信さんと羽室凜さんかな。皆さんも好きな本あったらぜひ教えてください。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またこちらから、匿名で入れる LINE のオープンチャットの、リンクも貼っているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。またツイッターや YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。はい、こんな感じでいいかな。2019年は約4ヶ月させていただきまして、2020年またね、これからもよろしくお願いします。で、私がこの4ヶ月配信をしてみて、やっぱりやりたいことこうだったんだよなって思ったことがありまして、それはその美術っていうジャンルって、特に西洋美術がすごく歴史が長いんですね。 で、西洋美術を追っていくと、どうしてもそのギリシャ神話とか、キリスト教の聖書の話っていう風にね、エピソードとしてはたくさんあるんですよ。西洋美術を語る上で。でも、そういうところを取り上げると、その美術のジャンルってうんちくの世界なのかなっていう風に勘違いする人もいるんじゃないかなって私は思っているんですね。もちろんそのギリシャ神話とか、宗教絵画のバックヤードにある聖書の内容っていうのをすごく丁寧にしてくれるコンテンツっていうのはたくさんあります。まあ、YouTube にもたくさんこう YouTuber やってくれてる人もいますし、本もたくさん充実しています。だけど結局私たちにとって聖書とかそのギリシャ神話っていうのは海外の話になっちゃうし、別に全然関係ないんですね。だから知らないこととしてあるのは当たり前なんですけど、別に知ったところでただの豆知識で終わっちゃうかもしれないなっていうふうに思っているんですね。もちろんもともとそういう人たちはもともと美術が好きな人たちに対してアプローチをしている番組なので、それはそれでこうたくさん需要があるとは思っています。私自身そういう番組好きですしね。ただ私がやりたかったことはどちらかというと、本当に美術に苦手意識を持っている人たちに対してこうやってね話をしたいなと思っていたので、うんちくで終わっちゃうのはちょっともったいないなと思っていたんですよ。どちらかというとこの美術っていうジャンルを通して、画家たちがどういうプロセスで、クリエイティブなことをやってきたかっていう歴史を知ることで、じゃあ自分たちにどうやって置き換えようかとか、現代にどうやって生かそうかっていう、こう現代でのディスカッションができるなんかこう知識ベースを作れないかなっていうふうに思っていたんだなと、なんか最近思いました。なんかね、まだこの辺の部分がすごくモヤモヤしていて、なんかうまくその辺言語化できてないなっていうふうにまだ思っているんですけど、始めたきっかけは本当にただピンときたっていうだけなんですね。なんかピンとこないと、どんだけ好きだった番組でもじゃあやろうって思わないと思うから、もともとこのそんな美術の時間っていう番組は初代パーソナリティさんがいて、でその番組が好きだったから私は入ったんですね。だからもともと私もリスナーだった。でこの番組が好きだからこうやろうってなった。でもなんかこうピンとこなければやろうとも思わなかっただろうなと思っていて、でなんでやりたかったんだろうっていうのがこうまだ言語化できてない気がするんですけど、まあ4ヶ月やってみてね、なんとなく自分のやりたい方向っていうのが、みんなに伝えたい方向っていうのがなんとなく分かってきたかなって思っています。なので2020年もぜひよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。